恋する勇気が出る30の言葉。その1、抱かれたい人を目指すと恋愛感覚が自然と研ぎ澄まされる。好きな人を抱きたいふと思う気持ちがあります。これはあくまで自分本位です。抱きたいと思う目線が自分から相手になっています。抱きたいと強く思う恋愛は失敗しやすい。好きな人に対する気持ちはわかりますが、どことなくいやらしい感じがします。性欲から入っているのはよくありません。いやらしい気持ちは顔や態度に自然と出てきます。痴漢のような顔つきや態度です。一見平然としていますが、動きが怪しいのです。顔や態度が気持ち悪くて危険を感じ、相手は逃げていくのです。抱きたいと思うのではありません。抱かれたい人になろうと思うのです。すると視点が変わります。自分は相手からどう見られているのだろうかと客観視ができるようになります。なかなか難しい課題です。相手に気に入ってもらわなければできません。だからこそ挑戦のしがいがあります。抱かれたいと思うために何ができますか。まず抱かれてもいいように清潔感を出そうと思いますね。相手に優しく接しようと思います。面白い話をたくさんして笑わせたいと思いますし、相手の話もじっくり聞いてあげたいと思います。抱かれたいと思われるために着手するべきことがいくつか思い浮かんでくることでしょう。それを実行すればいいのです。面倒だなと思うことがあるかもしれませんが、恋愛を求めるあなたに必要とされることです。抱かれたいと思うなら、抱かれたい自分を想像しましょう。普段とは違った視点で見ることができるようになります。抱かれたい人を目指すと恋愛感覚が自然と研ぎ澄まされるのです。相手を抱きたいと思うより抱かれたいという自分になる。恋する勇気が出る30の言葉。その2、相手を口説く前にまず自分を口説くことから始める。相手を口説く前に自分を口説く必要があるな。何度か恋愛をしてつくづくそう思いました。デートといい合コンといい、やはりある程度の勇気が必要です。合コンをしたりデートをしたりするのはやはり恥ずかしさがありますよね。正直緊張します。緊張してお腹が痛くなります。異性と一緒にお酒を飲むとトイレが近くなります。お酒のせいもありますが、恥ずかしくて緊張しているせいもあります。恥ずかしさに負けてしまいそうになる自分に気づくのです。恋愛をしない道へ逃げそうになります。そんな時、もう一人の自分が話しかけてきます。しっかりしろ、一度しかない人生だぞ。自分を強く励ましてくるのです。あらゆる恋愛では相手を口説く前にまず自分を口説くことから始まります。自分で自分を奮い立たせないと人生は前に進みません。人生は自分が立ち向かうからこそ道が切り開けます。恥ずかしさに負けそうになった弱腰の自分を叩いて強く励ましましょう。恋愛は自分で自分を口説くことから始まるのです。恋愛に立ち向かうよう自分を強く励ます。恋する勇気が出る30の言葉。その3、恋がしたいと思った時から恋は始まる。まだ相手はいなくてもいいのです。恋がしたいそう思ったらすでに恋の始まりです。恋がしたい気持ちになった時点でベクトルが恋愛に向いています。そういう気持ちになることが最初の一歩です。相手がいなくても恋は始まっています。素直な自分の気持ちにまず気づきましょう。しかしこれがなかなか難しい。往々にして人間の何気ない気持ちは自分では気づきにくいからです。いい質問があります。何気なくこの文章を読んでいるあなた、なぜこの文章を読んでいるのですか。なんとなくちょっと気になったから、たまたま視界に入ったから。本当にそうでしょうか。その何気ない気持ちこそ大切です。心のどこかに恋愛を求める気持ちがあるからではありませんか。この文章のタイトルが目に飛び込んだとき、何か惹かれた気持ちがあったはずです。惹かれるのは興味がある証拠です。興味があるのはあなたに恋をしたい気持ちがある証拠です。意識をすることでもないやんわりした気持ちに気づきましょう。本当の自分らしい行動は意識をしないときに出てくるものです。些細な気持ちでも自分が恋をしたい、恋に興味があると思ったらすでに恋は始まっています。そうとわかればどんどん気持ちを盛り上げていきましょう。素直な自分の気持ちに正直になることが大切です。いきなり気持ちを変えるのが難しくても、少しずつ気持ちを変化させていくことならできるはずです。恋をしたい気持ちになっている自分に気づく。恋する勇気が出る30の言葉。その4、恋愛ばかりに触れる時期を設けると脳は変わる。全く異性に触れていない人がいきなり合コンをするのはインパクトがあります。一人の異性に会うのさえ緊張する。人がいきなり複数の異性に会えば緊張しすぎて気絶するでしょう。そういう時、前準備があります。一定期間恋愛ばかりに触れる期間を作りましょう。恋愛小説ばかりを読む、ロマンス映画ばかりを見る、恋愛のコラムばかりを読む、ラブコミックを読む。できるだけ恋愛に対してポジティブになれる内容にたくさん触れましょう。ポイントは単発ではなく連続で触れることです。お漬物のように脳も一定期間恋愛漬けにしましょう。あなたの頭に恋愛の感覚が染み込んでいきます。連続で触れていくことで次第に気持ちが盛り上がります。恋愛ばかりに触れていると次第にテンションも上がります。やっぱり恋愛がしたいな。異性に会いたくなってきた。自分にも恋愛ができるかもしれない。だんだん頭が恋愛モードに移行します。脳が変化していくのです。逃げ出したくなるどころか、むしろ向かっていきたくなるのです。恋愛ばかりに触れる時期を設ける。恋する勇気が出る30の言葉。その後、気を利かせすぎると逆に相手の負担になる場合もある。合コンでは気が利く人のアピール大会になっていることがあります。テーブルの上の食べ終わった皿を重ねたり、飲み終わったコップをテーブルの隅に寄せたりなどです。さっと皿やコップを寄せられる人は気が利くなと思いますね。テーブルの上がすっきりすれば会話に集中できて弾みやすくなるでしょう。しかし程度によります。時々気が利く人をアピールしすぎる人がいます。見せつけるようにする人です。気を使われると逆に気を使います。飲み物は何を飲む？体調は大丈夫？困ったことがあったら何でも言ってね。相手の役に立とうと積極的に尋ねられると尋問されているようです。あなたに気を使っています。気が利くでしょ。私がこれだけ気を使っているのだからあなたも気を使ってね。こんなに気が利く人は他にはいないよ。見返りを求められているようなことを暗に言われている気がします。場合によってはこれくらいのことにあなたは気づけないのと叱られているようなニュアンスすら感じられます。一緒にいて疲れるのです。優しさの裏には何か企みがあるのではないか疑ってしまいます。気が利く人になるのは大切ですが、あくまで程度の問題です。 完全にズボラすぎるのもよくありませんが、気が利きすぎるのも考えものです。相手の負担が減るからこそ気が利くと言えるのです。相手の負担が増えては気を利かせるとはいえ逆に迷惑です。見せつけるようなアピールにならないことです。相手の負担にならないようあくまでさりげない程度を心がけましょう。気が利く人のアピールは相手の負担にならない程度にする。恋する勇気が出る30の言葉。その6、自分をきちんと表現するから相手からも好かれるようになる。家電量販店でよく耳にする面白い質問があります。店員が客から尋ねられて一番困る質問は、私はどんな家電を買えばいいですかという内容だそうです。そう聞かれても返事に困ります。そういうお客さんに限って、これはどうですかと勧めると良くないと批判をします。あなたはアドバイスが下手と不満を漏らします。店員も大変だなと思います。何を求めているのかわからないと店員も提案やアドバイスができません。どう接していいのかわからない。恋愛でも同じです。恋愛した方がいいのかな、誰かと付き合った方がいいのかな、どういう人と付き合った方がいいのかな、そう言われても返事に困りますよね。ふわふわした人間性に驚いてしまいます。どう接していいのかわかりません。自分ですら自分のことがわからないのに誰が好きになるでしょうか。恋愛で大切なのは自分らしい考え方を持つことです。きちんと自己主張ができることです。あなたがどう考えているのかが大切です。個性をはっきりさせましょう。恋をした方がいいのかなではなく、恋がしたいです。何が美味しいのかなではなく、これが美味しそうです。どこかいいところに行きたいではなく、海に行きたいです。主体性を持つことが大切です。はっきり気持ちを表現する。自分の考えや希望をきちんと口にできる人が人からも愛されます。恥ずかしがらずに自分の希望を堂々と言えるようになる。恋する勇気が出る30の言葉。その7、恋は勘違いから始まるもの。ちらりちらりちらり、女性からの視線に気づいた男性は思います。自分に気があるに違いないと。実際のところ女性は特別な意識があるわけではありませんでした。たまたま目が合っただけです。しかし自分に気があると思った男性はそれから女性に積極的なアプローチをし始めます。アプローチが功を奏して付き合うようになるのはよくある話です。モテるから自分に自信を持ってアプローチをするのではなく、疲れていると勘違いをしてアプローチしてしまう。学生時代モテていた人を思い出しましょう。カップルになる2人は必ずしも美男美女とは限りません。なぜこの2人がというおかしなカップルがいるはずです。髪型や服装などをかっこよく決めて自分はモテると思って行動をするから恋愛が成就したのです。自分はモテると勘違いした人がモテます。自分はモテると思えば何でもできます。行動力があるからです。勇気を生み出すのは勘違いからです。勘違いでも立派な勇気は出ます。自分はモテないと思ったら最後です。容姿が整っていても行動をしなければゼロです。嘘でもいいからモテると思う。勘違いでいいのです。勘違いは恋の第一歩。自分はモテると思うことで恋への勇気が出てきます。異性に話しかける勇気が湧いてきます。恋につながっていくのです。いい意味で自分はモテると勘違いをする。恋する勇気が出る30の言葉。その8、無性に行動したくなる瞬間を見逃さない。私は普段めったにファストフードは口にしません。脂っこいものが苦手で食べると肌が荒れます。カロリー摂取が増えて肥満の原因にもなります。健康面を意識してできるだけ食べないように意識はしているつもりです。しかしです、時々無性にファストフードが食べたくなるときはありませんか。私の場合、ファストフードのフライドポテトが無性に食べたくなるときがあります。無性にケーキを食べたくなる。無性にチョコレートを食べたくなる。理由はよくわかりません。抑えきれない強い衝動が突然吹き上がります。そういうときに食べるジャンクフードは世界一美味しいように感じます。単純に、ああ、生きていたよかったと思う。幸せな気分に浸れます。そういう気持ちが恋愛でもあるのです。時々無性に恋をしたくなる瞬間がありませんか。私は昨晩そうなりました。お風呂上がりに夜道をブラブラ散歩していると、なぜか急に恋愛をしたい気持ちになりました。とにかく異性と話をしたい。そう思って一番気になる女性に電話をして今週土曜に会う約束をしました。普段は恥ずかしい、忙しいと思っても無性に行動したくなる時があります。努力をしなくても行動力が出るのです。チャンスです。そういう瞬間を見逃さず勢いに乗って行動をすることが大切です。無性に行動したい気持ちに乗って恋愛行動を起こす。恋する勇気が出る30の言葉。その9、初対面で話をするときはあらゆる話を肯定する心持ちになる。ノリがいいな。そう思われるのは難しいようで実は簡単です。相手の話をすべて肯定すればいいのです。ノリがいいなと思うのは話を肯定してくれる人です。自分の話を肯定してくれる人は居心地がいいなと思います。また会って話がしたいなと思うでしょう。初対面の人と会話をするときは徹底的に相手の話を肯定するのです。批判しない。否定しない。前向きに話を進める。少し違うのではないかと思う話があっても初対面くらいは愛嬌です。勉強も兼ねて相手の話を否定せずに聞かせてもらいます。いつもより器を大きくしましょう。やはり出会いは気持ちよくありたいですよね。相手の話をうまく肯定して二人の関係を深めていきます。そうだね。いいね。なるほど。話を肯定していくのです。すると会話のノリが良くなります。これだけです。話が合うなと思い恋のチャンスにつながります。また会って話がしたいと思われるのです。相手の話を肯定して会話のノリを良くする。恋する勇気が出る30の言葉。その10、人間がみんな同じでなくてよかった。世界に一人として同じ人はいません。人によって好みや趣味も違います。そうした違いのおかげで恋愛のきっかけが生まれます。自分では良くないと思っている自分の顔は他の人から見てどうでしょうか。いいな、魅力的だと思う人もいるはずです。整った容姿でなくてもいい。容姿が乱れていてもそれを個性だと思ってくれる人もいるはずです。目の下のほくろが可愛い人もいます。ニキビが若々しくていいと思う人もいます。ボサボサの髪型をワイルドだと感じて惹かれる人もいます。多様性があるのは素晴らしいことです。人間がみんな同じでなくてよかった。 いろいろな人がいるからこそ、あなたのことを好きになる人が必ずいます。自分の顔に自信を持ちましょう。世界にはあなたの顔が好きだという人が必ずいます。そう考えると元気が出てきませんか？自分に自信が出てきます。あなたが好きでなくても他の人には魅力的に感じることもあるでしょう。相手からの反応がなければ単に合わなかっただけです。自分の顔を好きになれば自然と表情も変わります。自信が出てきて笑顔が増え、柔和な顔になります。最初からいい表情があるのではありません。いい表情は作るものです。自分に自信がつけば自然といい表情になれます。自分の顔が好きだという人の顔はみんな魅力的です。自分の顔を好きになる。恋する勇気が出る30の言葉。その11。恋は苦しむのが気持ちいい。好きな人ができると悩みが増えます。勉強で成績が上がらないとは違った悩みです。どうすれば振り向かせられるだろうか、あの人は私のことが好きなのかなと悩みます。恥ずかしくて話しかけられず、もどかしい思いをすることでしょう。しばらくしてため息が出たり涙が出たりします。そういうことを恋の苦しみと考えてしまいますが、その言い方はよくありません。苦しむというと恋そのものを否定しているかのようです。恋が悪いことのように思えてきます。人を好きになればまず恋を楽しむと考えてみましょう。そう思えなくてもそう思うのです。はじめは思い込みでも構いません。恋は苦しむのが気持ちいい。頭の思考をポジティブに変えることが大切です。仕事と同じです。苦しい。大変だ。逃げたいと思っていると余計に悪化する一方です。気持ちが落ち込みやすく消極的になります。しかし仕事を楽しもうと考えれば前向きになりますね。楽しいな。面白いなと思っていれば困難も楽しみながら乗り越えられるでしょう。恋においてもそういう考え方が大切です。まず楽しむと考えましょう。前向きになり積極的になります。恋への苦しみが和らぎ恥ずかしさも薄らぎます。恋は苦しいと考えるのではなく楽しんでいると考える。恋する勇気が出る30の言葉。その12。トラブルの多い人は人気者になる可能性を秘めている。モテたければぜひトラブルの紹介をしましょう。トラブルの紹介は自分の評価が落ちると思いますが実は上がります。相手との会話中テーマに関連したトラブル経験があればぜひ積極的に紹介しましょう。例えばパソコンの話が出れば関連したトラブルの話を思い出しましょう。私なら新しいパソコンを買ったら初期不良だったトラブルがあります。そういう話を出せば相手は驚いてくれたり笑ってくれたりして和やかな雰囲気になります。旅行の話が出たら関連したトラブルを思い出して話しましょう。私ならニューヨークへ旅行をした時タクシーの運転手に法外な金額を請求されたトラブルを紹介します。学生時代ホテルで泥棒や火事にあった経験もあります。火事の原因は放火でした。泥棒に盗まれたものも戻ってきませんでした。テーマに関連したトラブルの紹介なら何でもいいのです。ひどい経験ほど相手は身を乗り出して聞いてくれます。成功談を話しても自慢のように受け止められてしまい感じが悪いと誤解されます。しかし自分が失敗したトラブルは面白おかしく聞いてもらえます。不幸で笑いが取れるのです。他人の不幸を笑うのはいけませんが、自分の不幸は誰にも迷惑をかけません。自分の経験したトラブルをたくさん紹介して相手に笑ってもらいましょう。トラブルの多い人生を歩んでいる人は必ずモテます。人を楽しませる話題が豊富にあるので人気者になれるのです。トラブルを紹介して笑ってもらう。恋する勇気が出る30の言葉。その13。恋愛は間違いから始まることもある。合コンで連絡先を交換してメールを送ると意外な返事に困惑することがあります。酔った勢いでした、ごめんなさいです。確かにお酒が入ると自制が緩くなり自分らしくない行動をしやすくなります。せっかく連絡先を交換できたのにもったいないですね。しかしここでわかりましたと言って素直に引き下がるのはよくありません。うまい言葉で逃げられそうになればうまい言葉で引き止めるのです。恋愛は間違いから始まることもありますと言えばいい。映画のワンシーンのような雰囲気になります。間違いも恋愛です。たとえ本当に間違いであったとしても後から間違いを正当化させればいいのです。思いもよらない出会い方ができたわけですからチャンスです。間違いだからこそ型破りな思い切った恋愛ができる可能性があるのです。それが恋愛上手です。間違いを恋愛につなげる。恋する勇気が出る30の言葉。その14。容姿に自信がなければ片思いでもいいから先に恋をする。ああ、私の容姿はなんて恵まれていないのだろう。容姿に自信がない人は花から恋愛を諦めている節があります。容姿が改善されないのです。恵まれない外見に嘆く必要はありません。恋愛では容姿も大切ですがごく一部分に過ぎません。本当に大切なことはまず恋愛をすることです。容姿を整えるのは後回しでいい。先に好きな人を作る。まず恋をしましょう。片思いで十分です。片思いをし始めると相手に好かれたい、気に入られたいと思い始めますね。その気持ちが大切です。相手に少しでも気に入られたいと思うと自分磨きをする意欲も湧いてきます。会話に熱が入ったりファッションに力を入れるようになったり笑顔の練習もすることでしょう。だから容姿が整っていくのです。男性でも女性でも恋は身も心も引き締めます。恋する人が美しくなるのは本当です。美しいから恋をするのではありません。恋をするから美しくなるのです。片思いでもいいからまず恋をする。恋する勇気が出る30の言葉。その15。恋愛は少し物足りないくらいがちょうどいい。好きな人との電話を切る直前思います。少しでも長く話し続けたい。電話を切りたがる相手を引き止め少しでも長く話を続けようとします。好きな人と会って別れる直前思います。少しでも長く一緒に続けたい。そう思って帰りたがる相手を引き止め少しでも長くデートを続けようとします。好きである気持ちが強いのはいいですが起こりやすい失敗があります。できるだけ長く一緒にいようとするといつの間にか相手に煩わしいと思われます。その結果好かれるどころか嫌われてしまうのです。好きである気持ちは大切ですが束縛になってはいけません。積極的なアプローチをしているのになぜか逆に嫌われてしまう。そういう人はアプローチがしつこくなっていないか自分を振り返ってみましょう。恋愛は少し物足りない状況が一番です。もう少し話したいなと思っているうちに電話を切りましょう。会話が盛り上がっているところで電話を切るのです。その方がまた電話をしたいという気にさせます。 もう少し一緒にいたいなと思っているうちに別れを告げましょう。お互いが熱くなっているうちに別れを告げるのです。その方がまた電話をしたいという気にさせます。満足する手前で終えるのがポイントです。もう少しという余韻を残すとまた話がしたい。また会いたいという気持ちが強くなります。お互いを求め合う気持ちが持続しやすくなり、恋愛がうまくいくのです。電話もデートも少し物足りないくらいで終わりにする。恋する勇気が出る30の言葉。その16。テレビドラマを作るのはテレビ局。現実のドラマを作るのはあなた。恋愛系のテレビドラマを見ているとつくづく思います。ドラマのように恋愛がうまくいけばいいのに。トラブルがあって男女の不和があっても、トラブルが男女を最終的にもう一度引き合わせるきっかけになります。山あり谷ありの困難があっても最終的にうまくいくのがテレビドラマです。全くもってうまくできているものだなと思います。そういうテレビドラマを作ったテレビ局はすごいと思います。では現実のドラマはどうでしょうか。テレビドラマのようにはうまくいきません。現実のドラマはテレビドラマとは違います。テレビドラマを作るのはテレビ局です。テレビドラマはテレビ任せで恋愛ストーリーが前に進みます。しかし現実のドラマを作るのはあなたです。ぼーっとしているだけでは何も前には進みません。具体的な行動が必要です。テレビドラマを見ながら自分の人生も最終的にはうまくいくのだろうと思っていませんか。あなた次第です。うまくいくかどうかは運任せではありません。今この瞬間あなたの考えや行動で決まります。現実のドラマを作っているのはあなただからです。例えば一つ例を挙げましょう。テレビドラマの場合、こういう恋愛コラムを読んだ主人公は目を輝かせてやる気を出し恋に立ち向かうという流れでしょう。さて現実のあなたはどうですか。どうせ無理だろうと思って特に変わりのない毎日のままで終わるのか、それとも目を輝かせてやる気を出し恋に立ち向かうのか。こうした恋愛コラムを読んだ次のアクションはあなたが決めるのです。現実のドラマを自分の意思で作る。恋する勇気が出る30の言葉。その17。付き合えない人ほど付き合うことを大げさに考えている。なかなか付き合うことができない人は共通点があります。そうした人は付き合うことを大げさに考えている節があります。受験に立ち向かうような意気込みです。これから海外旅行をするぞと力が入っています。清水の舞台から飛び降りるような覚悟です。大げさに考えているので恐怖を感じます。妄想も膨らみます。手をつながなくてはいけない。高価なプレゼントを送らなければいけない。必ず毎日電話をしなければいけない。上手にキスをしなければいけない。真面目な性格はいいですが真面目すぎます。そんなに真面目に考えすぎているとあらゆることが怖くなって何もできなくなります。もっと気軽に考えましょう。付き合うことはもっと気軽に考えることです。手をつないでいないカップルも世の中にはたくさんいます。高価でなくても心がこもっていればどんなプレゼントでも喜んでくれます。毎日電話をする必要もありません。キスが下手でも大丈夫です。そういうカップルは世の中にたくさんいます。付き合うのはもっと簡単なことです。もっと気軽に考えていいことです。自分がいいなと思う人がいれば気軽にデートに誘ってみればいいのです。一緒に食事に行こう。これだけです。それ以上のことは深く考えません。好きだから一緒にいたいという動機だけで誘えばいいのです。お互いに気が合えばなるようになるものです。気が合わなくてもなるようになるものです。もっと付き合うことを気軽に考え気軽に行動しましょう。付き合うことを重く考えず気軽に考える。恋する勇気が出る30の言葉。その18。なぜ軽い人ほどモテるのか。モテないあなたのことをズバリ言い当てましょう。軽い人という言葉に対して悪い印象を持っているはずです。どうですか。リンゴのはずです。むしろ軽い人になってはいけないと思っているはずです。それがよくありません。もちろん人を騙したり脅したり乱暴したりする意味ではありません。誤解しています。軽い人という本当の意味はフットワークを軽くすることです。考え方を軽くして行動力をつけるのです。軽い人になりましょう。モテる人は言い方を変えれば軽い人です。軽い気持ちで誘っているからいいのです。難しいことなんて考えていません。短絡的で楽天的で衝動的です。おや、かっこいい人、かわいい人がいるではないか。ちょっと誘ってみよう。なんて軽い考えなのでしょうか。しかし、これでいいのです。軽い気持ちで声をかけてみましょう。そんな気持ちでいいのかと思いますが、いいのです。断られてもいいではないですか。軽い気持ちで誘えば断られてもショックは小さくて済みます。別に他に異性はたくさんいるよね、と軽く考えればいいのです。軽い考え方の方が人生も気軽に生きられます。難しく考えすぎてもストレスが溜まるだけです。軽く考え、気軽に生きてフットワークを軽くしましょう。付き合うことももっと軽く考えた方がスムーズです。そのくらい強く言わないとあなたは行動しないでしょう。硬くなっている考え方といい、真面目すぎる行動といい、あなたは真面目すぎます。自分を変えるのはインパクトが必要です。目の前にいれば本当に励ましたい気分です。一回しかない人生です。気軽に考え、自分の希望を叶えていきましょう。軽い人になる。恋する勇気が出る30の言葉。その19。新しい服を着る本当の意味とは、新しい自分に出会えること。勇気を出すのは簡単です。恋の勇気を出したいときは、好みの洋服をデパートへ買いに行きましょう。親に買ってもらうのではなく、きちんと自分のお金で買うことが大切です。自分の好みにぴったりの服が見つかると嬉しくなり、テンションが上がります。それが勇気に変わります。新品の服には勇気があります。新品の洋服を着たとき、急にみなぎってくる元気があるはずです。服からパワーをもらっているのです。服を着て変わるのは外見だけではありません。内面にも影響を与えます。整った服を着ると自分に自信がつきます。かっこいいな。かわいいな。鏡で自分を見て自分がうっとりします。自分だけがうっとりするだけではもったいないと思うようになります。せっかくお金を払って買ったわけだし、みんなにも見てもらいたいな。そう思うのです。他の人にも見てもらいたくなります。他の人に自分を見てもらい、メロメロにさせたくなります。新しい服を買うと無性に人に会いたくなります。外出したくなります。整った容姿の自分にうっとりするのです。そういうのはあっていいと思います。自分に自信がつけばいいのです。それが新しい服を買う本当の意味です。外見を輝かせるだけでなく、内面にも輝きを与えてくれます。 新しい服を着ることで新しい自分に出会えるのです。お気に入りの新品の服を着て恋する勇気をつける。恋する勇気が出る30の言葉。その20。自分の年齢は忘れた方が自由な恋愛ができる。私は恋愛をするとき年齢のことは忘れるようにしています。自分の年齢も忘れます。聞かれても忘れましたと答えます。年齢を忘れると気が楽です。一度やってみましょう。こんなに変わるのというほど変われます。年齢に応じた恋愛があります。10代は10代らしい恋愛。20代は20代らしい恋愛。30代は30代らしい恋愛。自分の年齢を意識すると制限を感じます。いい出会いができないのは年齢に応じた行動をしているからです。この年齢ではもう無理だろうと思い逃げ腰になります。年齢が足かせになり動きにくくなるのです。いつの間にか年齢に応じた先入観や固定観念に縛られます。10代の人が30代の人と付き合うのはいけないことのように思う。20代は20代と付き合うのが一番いいと思う。30代になると結婚を意識した恋愛をしなければいけないと思う。常識、先入観、固定観念のせいでいい出会いがなくなります。分相応の振る舞いをしようとするのです。そういう前提で恋愛をするのは苦しいです。好きだから付き合っているのか、分相応で付き合っているのかわからなくなります。出会いや恋愛は無制限にしたい。自由にしたい。だから年齢は忘れます。私は年上の人とも出会いたいと思いますし、年下の人とも出会いたいと思います。いいなと思ったら気持ちに正直になります。自分の直感に素直に従ってみるのです。自分の年齢は忘れましょう。相手の年齢も忘れたとき、忘れかけていた恋愛感情が蘇ります。自分の年齢を忘れてしまう。恋する勇気が出る30の言葉。その21。世の中にはオンラインゲームで出会って結婚したカップルもたくさんいる。私の職場に変わった出会いで結婚をした男性がいます。オンラインゲームで出会い、結婚をしたカップルです。とあるオンラインゲームで知り合い、現実世界で会うと意気投合したので結婚しました。初めてその話を聞いたときは冗談かと思ったのですが本当の話でした。ちなみに奥さんはとびきりの美人でした。そんな出会い方でうまくいくのかと不安になりますが全く問題はありません。結婚してからも数多い人で子宝を授かり幸せな人生を送っています。お互い同じ趣味を通じて出会っているので大きなすれ違いはありません。たまに喧嘩もあるそうですがなんだかんだでうまくいっているのです。すでに結婚生活は6年目に入り順調です。そういう出会いがあるのです。恋愛といえば積極的に外出をして人と出会うイメージがあります。家にずっと引きこもってばかりでは確かに恋愛はしにくいでしょう。しかし恋愛ができないわけではない。大丈夫です。できないことはできないままでもいいのです。苦手なものは忘れ、自分ができることだけすればいいのです。オンラインゲームで出会った人と同じです。彼は得意分野を生かしました。オンラインゲームで結婚した彼は人付き合いは苦手でしたが、ゲームは得意でした。敵を倒したり、仲間と連携したりするのは得意でした。ゲームが得意なら、ゲームを通してアプローチをすればいいのです。襲われている異性をかっこよく助けることができます。ドラマのような世界は現実だけでなく、オンラインゲームの世界でもあります。ゲームならキーボードを通じてメッセージが送れます。ゲームの世界でも高価なプレゼントを送れます。デートもできますし、キスもできます。笑ってしまうような話ですが、真面目な話です。自分の得意分野を生かして異性にアプローチする力に変えればいいのです。あくまで自分が得意な土俵の上で行動をする。できないことを無理に克服する生き方より自分の長所を伸ばした生き方が大切です。人生は切り開けます。結婚もできるのです。自分が得意な土俵の上で行動する。恋する勇気が出る30の言葉。その22。リスクを怖がるからいけない。リスクは楽しみと考えればいい。恋愛にはリスクがあります。告白に断られるかもしれないリスク。アプローチをして逆に嫌われるかもしれないリスク。プレゼントに失敗してしまうリスク。リスクという言葉には悪い印象があります。リスクは怖がるといけません。怖がると足がすくみ動きにくくなります。うまくいかなかったらどうしようと不安になると体が硬直します。とりあえずアクセルではなくブレーキを踏んでおこうと思ってしまうのです。リスクに対するイメージを変えましょう。リスクは楽しみと考えるのです。悲しい気持ちになるかもしれない。落ち込むかもしれない。涙を流すかもしれない。顔を平手で叩かれるかもしれない。ハラハラドキドキした気持ちを楽しもうと考えればいいのです。告白をして断られて悲しんでもその時間を楽しむと考える。アプローチして逆に嫌われてもまあいいかと考える。顔を叩かれても痛くて気持ちいいと考える。恋はそのくらい前向きに考えましょう。そういう気持ちでいる方が行動しやすくなります。インパクトを受け入れる心の準備ができるからです。リスクは楽しんでしまえばいいのです。リスクは楽しんでしまうとリスクではなくなります。リスクは人生の楽しいイベントになるのです。恋愛のリスクは怖がるのではなく楽しみと考える。恋する勇気が出る30の言葉。その23。また連絡をしたくなる気持ちのいい電話の切り方。好きな人との電話を切るとき、あなたは何と言って電話を切っていますか？またね。バイバイ。それでは失礼します。おそらくこうした電話の切り方をしているのではないでしょうか。もちろん別れ際ですから差し支えない言い方です。悪くはありませんが平凡すぎます。平凡な電話の切り方ではハートにグッときません。好きな人との電話はもっと気持ちいい電話の切り方を工夫してみましょう。ではどう言えばいいのでしょうか。電話を切るとき次の言葉を伝えましょう。また連絡ちょうだい。また連絡するね。これが気持ちのいい電話の切り方です。積極的に電話をしたりされたりするのを歓迎する言葉ですね。こうしたことを言われると、また電話をしたい気持ちになります。相手はまた連絡していいのだな、とあなたに好かれていることがわかり、また連絡がしやすくなります。積極的に連絡を取りたがる気持ちが伝わるので、もっと仲良くなりたいという思いが伝わることでしょう。いつまでも繋がっていた熱い思いを伝えることができます。また連絡を取りたいという余韻を残すことが大切です。気持ちのいい余韻を残して電話を切ると、また連絡をしたくなります。そういう、また連絡したいと思わせる気持ちのいい切り方をしましょう。電話を切るときは、また連絡ちょうだい。また電話します、と言う。恋する勇気が出る30の言葉。その24。 言葉を曖昧にする人は伝わる気持ちも曖昧になる。英語と日本語は文法の構造が大きく異なります。英語は動詞が文の最初に来るので何が言いたいのかはっきりわかります。私は好き、あなたがという順番です。主語の直後に動詞が来ます。相手が言おうとしていることがすぐわかるので聞き取りやすいのです。日本語は逆です。言葉の最後に動詞が登場します。私はあなたが好きという順番です。日本語は話を最後まで聞かないと結論がわからない言語と言われます。日本語は動詞が最後に来るから気持ちが伝わりにくいのか。ストレートに表現する英語はいいな。英語のシンプルな文法構造を羨ましく思う人も多いのではないでしょうか。しかし文法の良し悪しは問題ではありません。英語である日本語であろうと動詞の位置が少し異なるだけです。動詞を口にすることに変わりはありません。本当に大切なことははっきり語尾まで言い切れるかどうかです。これが一番大切です。実はアメリカ人でもひそひそ話をする人がいます。そういう人はやはり気持ちがよく伝わってこないのです。たとえ動詞が文の最初の方に来てもきちんと気持ちが伝わってきません。日本人でもハキハキ話をする人がいます。そういう人は言いたいことが強く伝わってきます。日本人に足りないのは語尾まではっきり言い切る習慣です。語尾まできちんと言い切れば日本語でもインパクトの強いメッセージを発信できます。私は留学経験を通してそれをとても痛感しました。言い切る癖をつける。恋する勇気が出る30の言葉。その20語。恋愛はジェットコースターだ。度胸試しだと考えればいい。ジェットコースターは好きですか？ジェットコースターは度胸試しです。山に向かうとき少しずつしたもどかしさがある。谷に向かうとき体が宙に浮くような恐怖がある。山と谷を交互に繰り返しながら前に進んでいきます。時には何回転もするジェットコースターもあります。ゆっくり進む時もあれば勢いよく進むこともあります。山あり谷あり。緩急あり。複雑な経過を経て最後にはうまく落ち着くのです。ジェットコースターを乗り終えたとき心が強くなった自分に気づきます。恐怖を乗り越えたぞ。度胸試しが終わり一つの成功体験が手に入ります。恋愛もジェットコースターと同じです。度胸試しです。山に向かうとき少しずつしたもどかしさがある。谷に向かうとき体が宙に浮くような恐怖がある。山と谷を交互に繰り返しながら前に進んでいきます。ゆっくり進むときもあれば勢いよく進むこともあります。山あり谷あり。緩急あり。最後にはうまく落ち着くのです。とても怖いハラハラドキドキではありません。とても楽しいハラハラドキドキです。恋の恐怖や苦しみをエンターテインメントとして受け入れるのです。すると恋する勇気が出てきます。ジェットコースターに乗るつもりで恋愛を始めましょう。ジェットコースターを乗りに行く気分で恋愛に飛び込む。恋する勇気が出る30の言葉。その26。屁理屈を言っているとなかなか自分は変われない。私たちは普段同じ行動ばかりをしています。いつも同じ場所に行き同じ生活の繰り返しをしています。同じサイクルの繰り返しでは同じ刺激や同じ出会いしかありません。新しい出会いには新しい行動が必要です。しかし自分から新しい挑戦をしようとしても自分で考えている限り自分らしい考えしか思い浮かばないものです。浮かんだとしても踏ん切りがつきません。そういう時占い雑誌を読んでみましょう。占いの内容を信じて行動してみるのです。占いの根拠はわかりません。根拠はないのかもしれません。しかしうさんくさいと思ってもあえて信じてみるのです。自分を変えるためにです。例えば占いには今日は駅のホームを散歩してみようと書いてあったとします。恋愛運のない人は屁理屈をこねます。根拠はあるのだろうか。なぜそんなことをするのだろうか。意味がわからない。疲れる。だらだら考えていると前に進みません。きっと恋愛の時も何の意味があるの。なぜそんなことをするの。疲れるよと屁理屈ばかりを言っているのでしょう。科学的根拠を求めたい気持ちはわかります。しかし人との出会いは非科学的です。科学的根拠を求める方が無理があります。屁理屈を言っているとなかなか自分は変われません。根拠は考えません。せっかく明るく励まされたのですから信じてみることです。占いは励ましと同じです。自分が拒否反応を感じることもあるかもしれません。青が好きな人が今日のおしゃれは紫がポイントと書かれていても気が進まないでしょう。紫は苦手な色かもしれない。しかし信じてみるのです。拒否反応を示しているのはいい傾向です。拒否反応を示しているほど普段の自分らしくないということです。決まりきったサイクルから抜け出せる証拠です。普段は青い服ばかり着ていた人が紫の服を着ると雰囲気が変わります。洋服は態度や発言にも影響を与えます。普段は接しない人たちから話しかけられるかもしれません。自分の行動パターンを逸脱していくのです。すると新しい出会いができるのです。占いに書かれていることを信じて行動してみる。恋する勇気が出る30の言葉。その27。恋愛が怖い人は異性を食事に誘うことを深い付き合いだと思っている。恋愛が怖い人は異性を食事に誘えません。異性と食事くらい別に何でもないと思っているあなたなら大丈夫です。食事は食事ですよね。別にやましいことではありません。ではなぜ恋愛が怖い人は異性を食事に誘えないのか。異性を食事に誘うことを深い付き合いだと思っているからです。異性を食事に誘うのは異性として付き合いを意識した大げさなことだと考えています。好きです、結婚してください、子供は何人欲しいですかと告白しているものだと考えています。考えが早すぎです。妄想が先走りすぎです。男女の食事はカップルだけでなく単なる友人同士でも普通にすることです。いえ、友人どころか出会ったばかりの人や知人関係でもよくあります。別に全く不思議なことではありません。ありふれた平凡なことです。大げさに考えすぎていませんか。もっと軽い気持ちで誘うことが大切です。お腹が空いたね、もっと話をしたいし食事に行こうよ。軽い感じでいいのです。軽い感じだから相手も軽く乗ってくれるのです。軽い感じで食事に誘う。恋する勇気が出る30の言葉。その28。食事とは迷路だ。入り口は友人でも出口では恋人になっている。男女が2人で食事に行くのはデートだと思いますか。これは感じ方の違いです。男女が一緒に食事をする、一言で言っても幅が広いのです。友人との付き合いのつもりだと思えば友人との付き合いになります。 デートのつもりだと思えばデートになります。気持ちの問題です。まだ知り合って間もない関係なら当然友人感覚で食事に行きます。男女が二人で単なる友人関係として食事に行くと思えば単なる食事です。お腹が空いたね。もっと話をしたいし食事に行こうよ。軽い感じです。いやらしい雰囲気もありません。別に友人として一緒に食事をしているだけだよねと思えばそうです。しかし食事は何度も回数を重ねると不思議な力があります。一緒に食事をする経験が多くなればなるほど相手と仲良くなれる効果があります。同じ時間に食事を共にすることで相手に親近感を抱くのです。会話の内容や人柄にもよりますが異性なら次第に恋愛になるのです。するとどうでしょう。最初は単なる付き合いのつもりだった食事がデートになるのです。相手と付き合っていると思えば食事もデートになります。感覚の問題であり捉え方の違いです。そのように本人が思えるほど親しくなれば食事とはいえデートにもなります。食事を共にするのは男女が親しくなる第一歩です。食事は迷路です。入り口に入るときは友人関係。食事という迷路をぐるぐると巡り回っているうちに親しさが深まります。出口から出てきたときには恋人になっているのです。友人との付き合いのつもりだった食事をデートに変える。恋する勇気が出る30の言葉。その29。ドクンドクンという心臓の言葉に耳を傾ける。心臓は正直です。あなたが次にどうすればいいのか教えてくれます。不安な時や怖い時、心臓がドキドキと高鳴ります。自分でもドクンドクンと波打つ鼓動がわかるほどです。なぜ不安や恐怖を感じた時、高鳴るのか。それは行動の準備を促すために心臓が高鳴っているのです。車が発車する前、エンジンを吹かせるのと同じです。心臓の音はいわばエンジン音です。心臓が高鳴った時ほど前に出ましょう。心臓は言葉を話すことはできません。その代わり、ドクンドクンという鼓動であなたにアドバイスをします。ドクン、ドクン、ドクン。エンジン音が鳴り始めたらスタートの合図です。しみったれるな。前に進め。早く行動しろ。心臓からのアドバイスです。励まされています。行動すると不安が消え、恐怖が軽くなります。間違いない。恋の新しい展開が生まれるのです。心臓の鼓動が大きくなった時こそ行動する。恋する勇気が出る30の言葉。その30。何気ない今この瞬間は宝である。今のあなたの状態は宝です。今何の苦労もなくその状態の中にいるから手にしている豊かさに気づけません。例えば社会人になってから学生時代のような恋愛をしようと思っても難しいでしょう。絶対にできないわけではありませんが難しい。年齢が違いますし環境が違いますし周りの人間関係が違うからです。将来のことを深く考えなくてもいいです。吹き上がる感情の向くままに行動できるのは贅沢です。難しいことは何も考えなくていい。学生の頃はそういう恵まれた環境が当たり前だと思います。しかし年を取ってから気づくのです。あの頃には戻れないと。いい意味でも悪い意味でもとにかく戻れません。もっと行動をしておくべきだったと過去を悔やむのです。好きな人に話しかけ電話やメール一つでもアプローチしておくべきだったと思う。18歳から見ると17歳には戻れません。19歳から見ると18歳には戻れません。今日6月13日から見ると6月12日には戻れません。私たちの人生にはアクセルしかありません。ブレーキがないので前にしか進まないのです。後ろには戻れない。過去には戻れない。強制的に前に進まなければいけない状況です。それに気づくことです。そういう事実があるのですから、あなたは徹底的に前ばかりを向いていればいいのです。一日一日あなたは変化しています。だからこそ何気ないこの瞬間は宝です。そう考えると意識が変わります。貴重な今という一瞬を一生懸命に生きようと思うはずです。苦しみも今だけだと楽観的になれます。今この一瞬のあなたも人生でたった一瞬限りです。良くも悪くも人生です。前にしか進まない人生です。だからあなたも前向きに行きましょう。今この瞬間という宝を手にしていることに気づく。恋する勇気が出る30の言葉。まとめ。その1。相手を抱きたいと思うより抱かれたいという自分になる。その2。恋愛に立ち向かうよう自分を強く励ます。その3。恋をしたい気持ちになっている自分に気づく。その4。恋愛ばかりに触れる時期を設ける。その5。気が利く人のアピールは相手の負担にならない程度にする。その6。恥ずかしがらずに自分の希望を堂々と言えるようになる。その7。いい意味で自分はモテると勘違いをする。その8。無償に行動したい気持ちに乗って恋愛行動を起こす。その9。相手の話を肯定して会話のノリを良くする。その10。自分の顔を好きになる。その11。恋は苦しいと考えるのではなく楽しんでいると考える。その12。トラブルを紹介して笑ってもらう。その13。間違いを恋愛につなげる。その14。片思いでもいいからまず恋をする。その15。電話もデートも少し物足りないくらいで終わりにする。その16。現実のドラマを自分の意思で作る。その17。付き合うことを重く考えず気軽に考える。その18。軽い人になる。その19。お気に入りの新品の服を着て恋する勇気をつける。その20。自分の年齢を忘れてしまう。その21。自分が得意な土俵の上で行動する。その22。恋愛のリスクは怖がるのではなく楽しみと考える。その23。電話を切るときはまた連絡ちょうだい。また電話しますと言う。その24。言い切る癖をつける。その25。ジェットコースターを乗りに行く気分で恋愛に飛び込む。その26。占いに書かれていることを信じて行動してみる。その27。軽い感じで食事に誘う。その28。友人との付き合いのつもりだった食事をデートに変える。その29。心臓の鼓動が大きくなったときこそ行動する。その30。今この瞬間という宝を手にしていることに気づく。